神の御言葉はローマ人への手紙2章1節です。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。すべて人を裁く者、この御言葉を聞くために、また僕先生のために祈りましょう。
하나님께서우리들을또사랑하셔서또이백가운데우리를또불러주시고하나님말씀을들을수있는복된시간을허락하심을감사합니다오늘또하나님말씀의대언자로세우신또감독님하나님함께하여주셔서또감독님께말씀의지혜와또말씀의지식과또말씀의또능력을주시고교회앞에또하나님말씀을또증거할때하나님의크신권능의손으로붙드시고함께하시고역사하여주시옵소서감독님항상또강건함을허락하여주시고하나님의크신권능이또온전히또역사하여주시옵소서우리모두는오늘또감독님을통하여주시는또말씀을또하나님말씀으로우리모두가아멘하게하시고깨닫게하시고순종할수있는거룩한능력이있도록하나님의크신복으로함께하시고역사하여주시옵소서감독님또하나님말씀을증거할때하나님이함께하여주시고주의권능이주의평강이우리감동을붙드시고함께하여주시고우리모두가또안면하고또순종하며주의놀라운역사를이루어갈수있도록역사하여주시옵소서
하나님아버지
父なる神様
우리주의날에
尊い日神の御言葉を聞きます。このしもべに力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき神様働いてください。生徒たちが神様が与えてくださるその命の御言葉を悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。過去ユダヤ人たちは過去ユダヤ人たちは自分たちは神に仕える信仰生活をしているから、またモーセの律法を守りながら生きているがゆえに神の愛を、特別な愛を受けていると確信していました。そして自分たちは神の国に入る資格を確保していると考えていました。それを誇りながら、異邦人や異教徒たちを罪人とみなし、罪に定め、また差別しました。差別してきました。ところが実際にはユダヤ人たち、彼らも霊的には依然として罪人です。彼らも罪を持っています。罪人です。それなのにむしろ信じない異邦人たち、異教徒たちを非難したり差別したりしてたら、彼らの状況は信じない人よりももっとさらに悪い罪の状態に置かれていることです。ユダヤ人たち、彼らは自分たちが罪人であることを気づいていないそうです。神の怒りは罪人に向けられています。たとえ神が選ばれた民だといっても、罪人は神の怒りを受ける対象なのです。このような状況の中で、私たちキリスト者たちは
비판하는 바울 사도의
이후 징후 이교도 징후 사베츠시 지민이 사담해로 유다의 진다치오 미로도기 와타다치와 도우데쇼까 그리스도샤다치 와 도우데쇼까 그리스도샤다치 뭐 人事と として向き合うことはできないという事実に気づかなければならないです。1章의후반부에는이런면이분명하게드러났습니다.정말하나님을일부러모르는척하나님을배척하는자들.로마지는대감이시오.の後半部に後半部の御言葉には 감히요 시라즈 감히요 고밤을 모는 자치
악한 죄에 빠진다고 분명히 말씀드렸습니다. 그래서
감히요 고밤이
지난주에 곧 모든 불의 추악 탐욕 악의가 가득한 자요
시민의 오고나이요 로코츠니 어찌했다 모는 자치요 바울로와
굉장히 긴 리스트를 우리가 함께
시민이 사담에 열었다 모는 자도 가다리마시다.
이렇게 긴 리스트
先週の御言葉はローマ人の手紙1章29節から31節不義、悪、むさぼり、悪意、妬み、殺意、争いこれら全ての悪徳パウロのあの厳しい言葉を読み終えた後今日の私たちの誰もが次のように考えるかもしれません。あ、これは聖書によくある道徳的な勧告ではないか。私はもっと重要な霊的真理の知識に関心がある。これは軽く読み流していいだろうと思う人がいるかもしれません。しかしローマ人の手紙一章に記されているこれらのことを行う者は一人の例外もなく神の怒りを受ける対象だと語っておられます。ですからこれをただの道徳的な勧告だと思ってはいけません。聖書にはそのような罪は死刑にあたるとはっきり語りました。またこのように考える人もいるでしょう。私はこれらと解答しないな。私は深く気にする問題ではない。他のことに目を向けようと思う人もがいるかもしれません。考える人がいるかもしれません。そのローマ人の手紙一章に書かれているその罪のリスト、自分には回答しないと思う考える人がいるかもしれません。しかしこのリストに回答しない人間は一人もいません。あなた自身もここに書いてある様々な悪徳、大体の悪徳をあなたも行っています。罪のリスト、これは自分に回答しないと。自分には当てはまらないと思ってはいけません。またある人は、もう私はキリスト者だから、クリスチャンだから、恵みを受けた者として、罪の許しを受けた者として、そういう言葉、 悪行しているものについてのそういう言葉は私とは関係ない言葉だと思う人がいるかもしれません。いえ違います。ここで語られている対象からキリスト者もユダヤ人も異邦人も全ての人間、全ての人はここに回答します。この御言葉はただ不信者たちや異教徒たちに受けられた言葉ではありません。全ての人に当てはまる言葉です。全ての人がこの言葉の対象に含まれています。ここで一つの疑問を持つかもしれません。この世には道徳的に良い人間がはるかに優れた人々がいるではないかと思うでしょう。イスラエル人たち、ユダヤ人たちは一般の人々よりもさまざまな神の教えを受けて、この罪のリストから自分を節制しながら生きてきた人です。神はそのような人々をどのように扱われるのでしょうか。普通の人よりもっと正しくて道徳的に、また宗教的に正しい行いをしている人たち、彼らを神はどのように扱われるのでしょうか。ユダヤ人たちの場合がそこに含まれます。普通の人々はそこローマ人の手紙一章に書かれているその罪のリストを読んだ後、自分にはこれは関係ない言葉だと、自分はこの自分に当てはまらない言葉だと思うかもしれません。そして普通はパウロ先生、そうです、あなたが言っているその通りです。しかし私はそんなものではありませんという人がいるかもしれません。パウロはこのような人を指して今次のことは、ローマ人の手紙2章でその人に向かって語っています。自分はその罪の悪徳とは関係ないと、その罪のリストに該当しないと自信満々な人たちに、その人たちを仮想、その人たち仮想的な相手に向かって語りかけているのです。当時のユダヤ人たちの生き方はどうでしたか。パウロの時代、大体のユダヤ人たちは道徳的で、道徳的、宗教的行いによって義が生み出されると彼らは思っていました。具体的に彼らは、ユダヤ人たちはモーセの律法やラビンの伝統を守ることで神の義 を見出していると考えていました。信じていました。それで神の特別な愛を得て、その神の国に入ることが資格があると信じていました。それで永遠の命を得ることができると信じていました。たとえそれでもしユダヤ人たちは自分たちがたとえ良い行いに失敗したとしても、地上において受ける報いの一部は失うかもしれないが、彼らは裁きからは免れると信じていました。なぜなら自分たちは神に選ばれたためだからと、このように思って、このような確信を持っていました。神は異教徒たち、異邦人たちを神、その不道徳、不義を行っているので、裁かれ、また罪に定まれます。しかしユダヤ人たちは別の方法で神は彼らを扱われると、彼らは確信していました。ですから異邦人たちは、その神の裁きが与えられ、罪に定まれるのは確かなことだが、自分たちは神に選ばれた民族だから、神に選ばれたためだから、別の方法で神に扱われると彼らは考えていました。それで自分たちは神に選ばれたためだから、自分たちが罪を犯したとしても、彼らは罪の国に入ることは確かなことだと、明白なことだと彼らは信じていました。ユダヤ人たちが自分たちは神に選ばれたためだから、天の国に入ることは確かなことだと、このように考えているように、キリスト者たちの場合はどうでしょうか。キリスト者たちも同じです。キリスト者たちも自分たちが持っている宗教的、キリスト教的アイデンティティや所属、そのものの効果を全面的に信頼しています。教会、キリスト教的アイデンティティを持っているから、またキリスト教に所属しているから、教会に通っているから、生まれつきの母体信仰を持っているから、彼らは自分は天の御国に入ることができる、入ると確信を信頼します。毎週終日礼拝に参加し、また聖餐を行い、バプテスマを受けて、教会で行われる集まりや奉仕を一生懸命やっているし、また霊的知識を持っているし、またキリスト教的な生き方を持っているから、だから当然天の国に入ると確信、信頼します。しかし皆さん、救いに至る方法はこれではありません。この事実を知らなければ、救いを得ることも、救いを受けることも、救いを成し遂げることもできません。 どんな事実でしょうか。それは神の前に自分は罪人であること、すなわち自分が神の前に罪がある状態であり、罪に定められた状態で立っているという事実です。この事実を忘れてはいけません。この事実こそ主イエスキリストの救いの原理です。自分が罪人であることを認めなければならないです。私たちは罪人であるがゆえに、自分自身を神が求めておられる基準の水準へと完全に引き上げることができない状態にあります。私たち人間は本性的に罪があります。私たち人間は本性的に罪あるものです。で、罪の性質を持っています。で、罪人です。それゆえ罪の責任を持っています。それゆえ私たちが語っている神が求めておられる義の水準まで私たちは至ることはできません。それゆえ私たちは罪の本性を持っているし、また罪の責任を持っているというこの事実を悟っていないと、いくら自然人でも、またいくらキリスト者でもユダヤ人でも、その人には救いは与えられません。自分が罪人であることを悟った人間、罪人であることを神の前に告白して、それ徹底的に神に仕える者だけが救いを得ることができます。ですから、ただの宗教的なアイデンティティを持っている人たち、何か外面的に宗教的に見えるし、また正しく見える人たち、義人のように見える人たち、ですから外面的にだけ宗教的で道徳的な人たち、このような人たちはむしろ堕落している人たちよりも救いに至るのが難しいかもしれません。ですから自分が道徳的なものだと、正しいものだと誇り満足している人たちは堕落して、自分の罪を悟り挫折して、将来に対して期待すら持てない人たちよりも救いに至るのが難しいかもしれません。使徒パウロはローマ書1章で自然人たちの霊的状況、暗い悲惨な霊的事態と道徳的事態を示したと、ローマ書2章に入って、今度はユダヤ人たちの状況について極めて明確に語り始めます。なぜならユダヤ人たちは自分には関係ない言葉だと、その言葉を無視しているから、彼らに向かって語っているのです。たとえユダヤ人たちが宗教的に豊かなアイデンティティを持っていても、道徳的に正しい行いと態度を持っていたとしても、神の前では依然として、神の前にはあっては、彼らもまた同じように、罪責を負い、罪に定められた状態にあるということを、力強く宣言しています。ユダヤ人たち、 유대신의 치유와
심판하기 때문이다.
시도 바울로와 지진이 미치ている 유대人たちに向かって語っています。 あなた方にも弁解の余地はない。 あなたは人を裁いているからだ。
한국말에서는 판단하는 그냥
로마지네의 手紙 21節です。 ですから全ての人を裁く人よ。 あなたに弁解の余地はありません。 あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。
저 끌어내려야 된다 이런 거에 대해 비판하는 거잖아요. 저 심판하잖아. 남을 판단하는 거, 심판하는 걸 말하는 겁니다. 그래서 이 단어는 심판과 판단을 서로 이렇게 상황에 따라 달리 사용할 수 있습니다. 그러나 근본적으로 똑같은 거다. 결국 남을 자기가 판단.
유대인들이 정죄하는 사박금원들이.
자, 유대인들은 아주 특징적으로 그리고 전통적으로
유대인들과 특징적으로 전통적으로 유대인들을 사박은 모노다치였다. 유대인들과 이방인들과 레이디키니 어떻다 존재이토 미나시 하나님의 관심から 하즈레타 모노 스테라레타 모노다토 考えていました。
누구든지 그런 말이죠. 예의 없이.
거기에 시도 바울은 語っています.
그러면 유대인도 포함됩니다. 사실 유대인을 향해서 유대인을 감안하고 이제 말하고 있는 거죠.
아나타니 변개의 여지가 아리마세. 아나타. 아나타는 스베테네 이토를 사시마스. 그리스도시아다치니.
제외됐다고 하죠.
뭐 含まれます.
거기에 있는 그 리스트 즉 목록에 나와 있는 그거 자신들과는 관계 없다고 생각하죠.
스미노 리스트와 자신과는 관계 ないと 思いますか?
떠오르는 그 생각처럼 나는 아닌데 이것처럼.
私に 該当しない 言葉だと 思っていますか?
지금이나 지금이나 똑같은 거예요. 바울의 주장은 이겁니다. 너는 너 자신을 정죄하고 있다.
아나타와 히토를 사바이테이루.
그게 무슨 말이에요? 너희가 남을 심판하는 것은 너희 스스로를 정죄하는 것이다.
아나타와 히토를 사바크 것으로써 아나타가타와 아나타 자신을 죄미니 사다메테이루. 스스로가. 또 이마 가타테이마스.
오히려면은 너희가 남을
나제나라 아나타가 히토를 裁くという事実そのものがあなた方が何らかの基準を持っているということをことを明らかに示しているから、その基準に基づいて裁くという行為をしている。
에 나쁘네 이렇게 이렇게 의하면 나쁘네 하고 따질 그 근거라는 것이 뭔가 기준이라는 것이 있지 않느냐? 그래서 내가 판단하는 거 아니야?
아나타가 나나카노 기준을 持っているから 히토를 사바크노 되어나이까? その 기준은 아니 난데쇼까? それは 진리です.
무슨 지식이죠? 무슨 지식?
지식이です.
우리가 원래 갖고 있어요? 계속 여러 주 동안 말씀드렸습니다. 갖고 있죠.
우리들은 그 신리, 그 기준이라는 신리 지식을 갖고 있습니다.
불신자랄지라도
불신자들에게도 또 이방인들에게도 하나님께서 주신 계시, 자연 계시가 있습니다. 그 자연 계시를 통해 우리들은
하나님 계시네라고 알고 있죠.
하나님이 오르는 것을
양심에도 알고 있어요.
있습니다.
また両親人が持っている両親によって善悪を判断しますよね。ここにも神の啓示があります。ですから自然人は不信者でも信じる者でも自然人は全ての人は
何が正しいか正しくないか、その善悪を善悪を判断する感覚を持っています。しかしユダヤ人たちはどうでしょうか。そのような一般啓示、自然啓示をしていながらも、いながら彼らは聖書を通して神からの特別啓示を受けた特別な者たちです。特権を持っている者たちです。ユダヤ人たちは神の啓示を豊かに受けてきたのです。それゆえ神の義、神の信任について十分な知識を持っているに違いありません。義についてこのように十分な知識を持っているから、彼らは何が不義であるか、それもはっきり知っています。ユダヤ人たちは聖書を通して神の啓示を受けたので、神の義について豊かに、その義に対する知識を豊かに受けてきたのです。当時のユダヤ人たちはイエス・キリストについて何か知っていました。イエス・キリストの教えとか主張についても聞いていました。たとえイエスが約束されたメシアであることを信じなかったとしても、イエスの教えとか主張について彼らは聞いていました。それゆえユダヤ人たち、そのような知識は彼らをより一層弁解できないものにします。神の信任についてのその豊かな知識、これは一般人たち、自然人たちが持っているその知識よりはるかに多いものであり、その分だけ真理の知識に対して他の誰よりもはるかに大きな責任を負わされているということです。ヘブル人への手紙10章26節から29節までです。ヘブル人への手紙10章26節です。もし私たちが真理の知識を受けて、あとことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。27節です。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら持つより他はないのです。刑罰を受けるということをあなた方はむしろよく知っているのではないか。異教徒たちも神についての基本的な真理を知っています。そしてその真理を知っている彼らは神の裁き、彼らの罪、行った罪によって裁きを受けます。ですから異教徒たち、異邦人たちは神のその基本的な真理を知っており、さらに自分たちは神の刑罰を受けるに値する存在であることを知っているのだとすれば、 その紙のゲージをはるかに多く知識として知っているユダヤ人たちはなおさらより重い刑罰を受けるに値するのではないかということです。じゃあではここでキリスト者たちの状況はどうでしょうか。キリスト者にとってどのように関わってくるのでしょうか。私たちキリスト者たちにも全く同じ原則が適用されます。自分はキリスト者だと自称する者、また誠な真のキリスト者でも、キリスト者たちには責任が与えられています。なぜなら神についてのはるかに大きな知識を持っているがゆえに、はるかに大きな責任が与えられているのです。キリスト者が自分は正しいと言いながら人を裁く、その振る舞いながら、その悪を振る舞いながら人を裁くとき、そこには弁解の余地のないものとなり、邪悪なものとなります。ヤコボは、キリスト者たちが僕、教師になること、教師になると、なりたいと思う人たちに特別な警告をしました。ヤコボはキリスト者の教師に特別な警告をしました。彼らが多くの神についての多くの知識を持つがゆえに、より厳しい裁きを受けることになると、ルカの福音書12章47節から48節までです。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。使徒パウロはこう語っています。あなた方も全く同じ悪を行い続けているのではないか。ユダヤ人たち、彼らは自分たちは正しい人だと、義人だと考えていました。自分たちが持っているその基準を持って人を裁く者たちでした。人を裁く彼ら、立法主義者たち、道徳主義者たちの態度は不当さに満ちています。人を裁こうとしたら、その同じ基準をもって自分も裁かなければならないという、裁かなければならないからです。問題の核心は他人を判断することそのものにあるのではありません。むしろ自分自身の道徳的立場を誤って評価していることにあります。同じ行為について他人の罪は素早く裁く一方で、自分自身の罪については見落とせず黙認しているのです。
이렇게 비판하고 판단했지만은 같은 일을 하고 있잖아요.
시도 바울로와 가타데이르노데스 아나타가 히토 사바크 소노 사바크 기준 その裁くこと、それをあなたも同じことを行っているのではないかと指摘しています。人を裁くあなたも全く同じ悪を行っている。だからあなたには弁解の余地はない。あなたが人を裁くあなたも同じことを行っていると指摘しています。同じ基準を持って、なぜ自分のことは裁かないのかと言っています。あなたも神の怒りの対象なのに、あなたが他の人を裁く立場に立つことができるのかと言っています。ですから自分を義人だと考える人たちは2つの深刻な誤りを犯しています。第一に神の義の基準の高さを著しく過小評価しています。神の義の基準を軽く扱っています。いくら私たち人間がたとえ道徳的に優れたレベルに見えても、神の義には到底及びません。神の義の基準は外面的な人生や態度だけでなく、内面的な思い、動機、心の姿勢をも含むものです。自分を義人だと考える者たちの深刻な誤りを犯していますが、第二に彼らは自分の罪の深さを過小評価しています。ですから自分を義人だと考える人たちは神の義の基準の高さを過小評価し、また自分の罪の深さを過小評価しています。人々は自分の過ちを最小化し、他人の過ちを誇張します。これは人間が普遍的に陥る行動です。人の目の中のチリをよく見えるのに、自分の目の中にある針は気づかないのと同じです。마타이노군쇼나나쇼1세츠카라데스사바이테와이케마센사바카레나이타메데스あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気づかないのですか。 兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。なさい、自分の目には針があるではない ではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り抜けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。イエスはこう語られました。
또전에어떤여인이간음하다가잡힌적이있습니다
ある女がカンニングを行い、その現場で取られた女がいました。で、人々はその人を罪に定めるため、イエスの前に彼女を連れてきました。イエスは何と語られましたか。イエスはあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言われました。それを聞いた人たちは全部出ていて一人も残りませんでした。人間は誰も罪のない人はいません。一人もいません。罪を犯してない人一人もありません。罪の本性を持てない人も一人もいません。心において全ての人は罪を犯しています。ある若い役人、金持ちの若い役人がいます。その人はイエスに尋ねました。永遠の命を得るために私が何をしたらよいでしょうかと尋ねました。あなたは五項目を守っているのかと聞かれると、彼は全てのことをそのように行っていますと言いました。イエスはあなたにまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだからです。ここでポイントは何でしょうか。あなたはただの行いだけをやったじゃないですか。心は神に向けてないのに、ただ行いだけを全部やったと言っているんじゃないですか。マタイの福音書15章2節から3節までです。あなた方はなぜ食べる、あなた方の弟子たちはなぜパンを食べる前に手を洗わないのですかと。するとイエスは何と言われましたか。あなたの弟子、そこでイエスは彼らに答えて言われた。マタイの福音書15章3節です。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。マタイの福音書5章20節です。まことにあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は 最高議会員に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲーナに投げ込まれます。金してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で金を犯したのです。ローマ人への手紙2章1節の言葉の要点はこれです。人を裁く者、その人はその裁く基準によって自分も裁かれます。基準、善悪に対する善悪を判断するその基準を持っているから、彼はその基準によって自分も裁かれます。他人を裁くことができるほどの知識を持っているなら、その同じ知識によって自分自身の本当の状態を判断することもできる立場にいるから、あなたも自分自身を裁いていると語っています。ですから彼らに必要なのは悔い改めだけです。神の怒りを免れるためイエス・キリストの前に出て助けてくださいとイエス・キリストを頼ることだけです。ユダヤ人たちは優れた存在だと思っていました。しかし彼らは主神が与えてくださったその立法を守ること、行動的に行為的に守ろうとはしましたけれども、その立法を与えてくださった神の御心、心から正しい心を持つことを願われたその主の御心は彼らは悟りませんでした。私たちは罪の責任を持っています。私たちは神についての真理を持っているからです。私たちは忘れてはいけません。私たちは罪人として生まれたものです。望みのない希望のないもの、また滅亡しなければならない存在でした。しかし私たちはイエス・キリストの恵みによって救われ、神の導きを受けている者たちです。これの事実を忘れてはいけません。私たちは滅ばなければならない存在です。私たちは毎日悔い改めなければなりません。毎日私たちは罪を犯しています。それゆえ私たちは毎日毎瞬間悔い改めなければならないです。毎日新しい日を与えてくださった神に、毎日私たちは悔い改めひざまずいて心から悔い改めなければならないです。ハレルヤ。一緒に祈りましょう。一生私たちは人を裁いてはいけません。自分にあるその罪の属性を悟って知って、一生涯主の力によって自分のこの弱点を乗り越えていかなければならないです。へりくだって私たちの罪を許してくださいと祈りましょう。神の力によって、また御霊によって私たちを導いてくださいと祈りましょう。